使徒16章の1節から5節です。お読みします。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。彼らは方々の町を巡回してエルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。アーメン。はい、前回ですね、一緒に宣教していたパウロとバルナバが、別れて、そして、パウロが、宣教を始めた、シラスを連れて宣教を始めましたっていうところから16章が始まっています。そしてまずパウロは、かつてバルナバと一緒に宣教に行きました。デルベ、リストラという町に行きました。この町は皆さんも御言葉で学んだように、パウロが石打ちにあってもう死んだものと思われて、もう放置された、そういう町でしたけれども、すでにパウロはこの町に何回か宣教に行ってましたから、もう救われている方もいましたし、そしてしっかりともう教会が立て上がっていたんですね。ですから、行ったところに今日の聖書を見ると、信者のユダヤ人の婦人と書いてあります。ユダヤ人だけれども十字架のイエス・キリストを信じて救われた、一人の婦人、お母さん、そしてお父さんはギリシャ人、まだイエス様を信じていない異邦人です。ということは、クリスチャンのお母さんとノンクリスチャンのお父さんの間に生まれた子供が、この聖書に書いてあるテモテという弟子でした。で、このテモテというのは、聖書の中にね、テモテへの手紙っていう、聖書の箇所がありますけれども、そのテモテで、そこを読んでみると、なんとテモテはもうクリスチャン3世で、お母さんのお母さん、おばあちゃんも、実はユダヤ人でイエス・キリストを信じていましたから、このテモテというのはクリスチャン3世で、もうしっかりともうすでにね、弟子として、このリストラの町で働いていたっていうことがわかります。で、とっても彼は本当に良い働きをしていたので、評判が良かったです。ですからパウロは、このテモテをね、一緒に宣教に連れて行きたいと思って、テモテに声をかけたわけです。一緒に行こう、働きをしよう。今日まず一つ目はですね、使徒っていうのはどういう働きをするかというと、前にも使徒のことについて学びましたけれど、まず今の現状だけを見るんじゃなくって、使徒っていうのは絶えずずっとこうやっぱり先のことを見て、じゃあ今何が必要なんだろうか、絶えず本当に将来を見据えて、そして主の働きを行っていく人たちです。ですからパウロも今自分がこう一生懸命頑張って、一生懸命伝道して、たくさん救われて、教会が立ち上がって、それで OK、 なんかこうワンマンショーのように自分一人が頑張ってそれでいいんだ、天国に帰るではなくって、パウロはこの働きがずっと継続して、ずっとたくさんの魂が救われて、神の国が広がるためにどうしたらいいかということを絶えず考えていましたから、よし、この弟子のテモテを連れて行って、共に宣教する中で本当にその働きを分かち合って、そして、自分パウロ自身もいっぱい伝えたいこと、教えたいことを教えて、このテモテも立派に育てていこうっていう気持ちがあったっていうことが分かります。またテモテもリストラの町で育っていましたから、弟子としてここを見るとね、テモテは何にも気持ちは書かれてないんですけれども、パウロが宣教するっていうことは、石打ちにあって死ぬほどの目に遭うっていうことは、もうテモテも十分分かっていたと思います。宣教する、イエス・キリストを伝えていくっていうことは、こんなに大きなリスクや危険が伴うんだっていうことを分かりながら、テモテはパウロに従ってこのチームの一員となって働きに出ていきました。で、その中でもう一点、パウロの戦略というか、パウロの一つの判断は、このテモテに割礼を授けたということです。この割礼の問題はすでに15章の中で エルサレム会議を通しても解決済みです。どんなに割礼派の人たちが、いやいやいや、異邦人たちクリスチャンになるんだったら、いや、やっぱり割礼もね、受けてもらわないと、律法を守ってもらわないとね、困るんだよっていう、やっぱり割礼をこう押してくるグループがあったんですね。でもイエス・キリストの救いは割礼によるものではない、律法を守ることで義とされるんじゃない、ただイエス様を信じることで本当に義とされ救われるんだ、だから割礼はもう受けなくてもいいんだということを決まっていました。でもパウロは宣教のためにテモテに割礼を授けました。これはコリント人への手紙の中の第一コリントの9章の19節の中に、パウロが、なんて言ってるかというと、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました、できるだけ多くの人を得るためです、ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました、ユダヤ人を得るためです、律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないんですけれども、律法に支配されている人のようになりました、律法に支配されている人を得るためです、弱い人に対しては弱い人のようになりました、弱い人を得るためです。パウロの心は何とかして何人かでも救うためです。パウロの心は本当に人々の救いを願っています。これは父なる神様の心と一緒です。天のお父さんも一人も滅びることがないように、すべての人が救われて命を得るように、この父なる神様の心をパウロしっかり受け取っていましたから、何とかして何とかしてでも救われるためにっていうことで、その心を持って今回このテモテに割礼を授けるという判断をしました。でですね、じゃあパウロがこの割礼派の人たちに対して、まあ、こう怖がってるとか妥協するとか、まあ、そういうところから出ていないっていうことがわかるんですけれども、ちょっと他の聖書を通して今日の暗証聖句の箇所なんですけれども、パウロの割礼に対する、まあ、立場というか判断というか考えというか、それが現れているところなので、ガラテヤ書をお読みしたいと思います。今日の暗証聖句にもなっている聖書の箇所です。ガラテヤ書の6章です。ガラテヤ書の6章の暗証聖句のちょっと前のところの12節からお読みします。パウロはこんな風に言っています。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身、実は律法を守ってはいませんが、あなた方の肉について誇りたいためにあなた方にも割礼を望んでいます。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。15節、割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。パウロにとって外側の割礼、それがあるとかないとかは全然問題がない。むしろ割礼があったとしてもなかったとしても、大事なのは私たちが新しく創造されている、新しく生まれ変わっている、新しいものとして作られている、それが大事なんだってパウロは言いました。今日洗礼式を通して新しく生まれ変わる人たち、新しく創造される方が起こされるっていうことは本当に喜びです。じゃあ新しくなるってどういうことかっていうと、私たちの価値観が変わるっていうことです。私たちの価値観が変わって、以前は古い時は本当に自分が中心で、自分を愛し、そして世を愛する、その価値観で生きてきましたけれども、新しく創造された私たちの価値観は愛する対象が変わりました。自己中心から神様中心に変わりましたから、私たちが愛を表す、愛の行いをしていくのは、その本当にその方向が神様であり、イエス様である。イエス様をまず第一に置いていく、まず主を愛する、それが新しく作られたものの姿です。 古いままの本当に割礼を受けていないままの状態だと、この12節から書いてあるように、古いままだったらまず肉において人からよく思われたいまず外観ですよね、まあ、外側だけ立派にする、神様の基準で生きるんじゃなくって人の基準、人のルールに縛られて、御言葉よりも神様よりも、いやまずこれ大事でしょ、まずこうでしょ、まず本当に世のルール、まあ、もちろん私たちね、世の中で生きているものですから、ないがしろにはできませんけれども、でもまず主を第一に置く、人の基準やルールではなく本当に神様が語っておられる、それを本当に大切にしていく、外観だけで生きていくものではないということです。そしてその次パウロが言っているのは、十字架のゆえに迫害されたくない、まあ、今日の暗唱聖句にあるように十字架を誇りとできない、十字架が語ったがためにのけものにされたり、なんか意地悪されたり、なんか嫌なこと言われる、迫害されたくない、古いままだとこの本当に十字架を誇って生きるっていうことができなくなってしまいます。そしてもう一つパウロが言っているのは、まあ無理やりに割礼を受けさせる、これ本当にこう成果主義ですよね。いや私が言って私が進めたからこれだけの人がね割礼受けたんですよっていう、本当にこの成果主義、本当に外面的な成果だけに価値を置いていくっていう生き方、これは本当に新しくされてない古いままの姿ですよ。そんな本当にもう外側の割礼はいらない、新しくされる、私たちが新しくされる、そのことが本当に大事なんだっていう立場に、パウロは立っています。でもう一つ割礼のことを見たいんですけれども、それは使徒行伝の中のステパノが本当にこう長い説教をした中に、ちょっとステパノはね攻撃的な感じで語っています。使徒の7章のところに、ステパノはですね51節です。この長い説教を語った後にステパノもまたたくさんの人たちの、まあ、怒り、本当にこう反キリストの本当に人たちによって、こう本当に周知に遭うということはありましたけれども、ステパノはこのように言っています。51節、7章51節、かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。私たちの本当に心がこう本当にこう固くななまま、そしてまた耳が本当に覆われているまま、主が語っておられるのに、聖霊様が促しておられるのに、それを聞くことができない、心が固くって覆われているままで、その聖霊様の導きに従っていけない、本当に私たちが古いままで心と耳に割礼を受けないままでいると、いつもいつも聖霊に逆らう、そういう歩みを続けてしまうよ。だからステパノは本当に私たち外側の割礼じゃなくって心に耳に割礼を受けて聖霊に従うものになってほしい、父なる神様も私たちに願っておられるのは本当に従順する心、聖霊様の導きに従うということを望んでおられます。十字架で全ての罪をイエス様本当にあがなってくださって、今も賛美しました、本当に自由の中を歩んでいけます。私たち本当に自由に本当に歩んでいけるはずなんですけれども、おかしいなっていう時ないですか。本当にこうまたやっちゃった、またっていう、こうどうしてもこう本当に負のサイクルであったり罪のサイクルであったり、従いたいのに従えないっていうこのサイクルの中に入り込んでないでしょうか。もしそうであるならば、ステパノが言っているように、私たちが従順に聖霊様に従えるように心と耳に割礼を受けているならば、正しい判断、正しいことを選び取るということができます。聖霊様の導きに従うときに、私たちは必ず正しい方を選び取って、そして本当に罪のサイクルから離れて、本当に本当に祝福のサイクルの中、勝利のサイクルの中に入っていけるごとに本当に感謝をします。ですからステパノもこのように割礼のことに対して語っています。 もう一度使徒のところに戻りますけれども、このようにしてテモテは、本当に割礼を授けてもらってパウロのチームに入って宣教活動をしました。そしてパウロたちがしたことっていうのは、4節を見ると、方々の町を巡回してエルサレムの使徒たちと長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えてきました。ここでもう一つ使徒のしている働きっていうのは、本当にこうないところに土台を据えていく、また本当にこの教会の土台であったり、私たち一人一人のこの信仰の土台を据えていく、土台を据える働きっていうのを使徒たちはしていきます。で、皆さんももうよく分かって、おられる通りに、この土台っていうのは何が土台になるかで上に立ち上がっていくものが決まっていきます。イエス・キリストをしっかりと土台に据えて、私たちも信仰が成長し立て上げられていきますし、この神の教会である教会の土台もしっかりと据えられていくならば、本当に何十年も何十年も、マブさんいつも言われているように、一世二世一世二世で終わるのではない、二世三世四世とずーっと本当にこの救われる魂が続いて、教会が成長していく、神の国が広がっていく、それを見ていくためにも、このしっかりとした土台が据えられる、大事です。使徒の働きはこの土台を据えていくという働きをしていきます。で、今回パウロたちがしたことは、エルサレム会議で決まった3つのことの約束というか決まり事を伝えていきました。これは、前回のりさんがメッセージを通して私たちに解き明かしをしてくださいました。一つは、偶像に備えて汚れた肉をに気をつけてね。これは何だったかというと、私たちが本当に偶像、汚れたものから離れる、いつも本当に純真な心を持って神様を第一に愛していく。今も賛美しました。私たちを満たしてくださるのはイエス様、あなただけです。この信仰に立つっていうことです。立ち続けるっていうことです。私もそうですけれども、気がつけばイエス様だけで来たはずなのに、いや、ちょっと待って、このことも大事かも。いや、あのことも大事かもしれないと、イエス様以外に本当に握ってしまうものがいっぱいできてしまいます。それをもう手放していくことです。私を満たしてくださる方はあなただけです。イエス様だけをしっかりと握って、イエス様を心から愛していくという生き方です。まあ、人によったら本当に自分自身の問題とか思い煩いもしっかり握ったままで、そしてイエス様も握っておられる方もいるかもしれませんけれども、聖書にはそれも手放して主に委ねなさい、主が一番良いことしてくださるよ、語っておられるので、私たちはイエス様だけを握ってイエス様を愛していきたいと思います。そしてもう一つのことは、みだらな行いです。これはもう性的なみだれです。私たち一人一人はイエス様の花嫁として、イエス様が来られることを本当に日々清い心、清い行いを持って、この私たちの内側を聖霊によって本当に清さを守っていきたいと願います。乱らな行い、性的なこの乱れを本当に避けましょうということを伝えました。そして三つ目が、締め殺した動物の血、そして、肉を避けるということです。これは何だったかというと、間違った教えです。間違った教え、紛らわしいですよね。本当に巧妙です。はっきり、あ、これ違うって分かったらいいんですけれども、去年の暮れにも皆さんに異端警戒情報っていうチラシをね、お配りして、皆さんもあれ読まれたと思いますけれども、ああいうことに対してもはっきり御言葉を通して、いや、それ違うでしょ、これ間違ってるよねっていうふうに、私たちがいつもこの真理の言葉、間違いのない神の言葉を通して、この間違いを見分けていく、そのことをしてね。この三つのことを、パウロのチームは、教会、教会に述べ伝えてきました。そうするとどうなったかというと、五節に書いてあるように、教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていったという主の御業が起こってきました。本当に主は素晴らしいお方です。この新しい年を迎えて、本当に過ぎたこの 昨年を思った時に、皆さんも本当に今自分が生きている、生かされている時代がどのようなものであるかっていうのをお一人お一人感じ取られたと思います。間違いなく聖書に書いてあるように、一刻一刻と終わりの時代がもう近づいてきてるんだな、本当に目を覚まして祈らなければならない時が来たなっていうことを皆さん感じたと思いますけれども、今日聖書が言っているように、私たち恐れることなくイエス様の十字架を誇りとして生きていく、そして絶えず私たちが新しく作られたものとして生きていく、その時に本当に主は私たちのうちに御心を成し遂げて守りを与えてくださいます。いつもいつも私の思う通りにではなく、神様あなたの思う、あなたの心の通りになりますようにと祈るときに、私たちが思う以上のすっごい素晴らしいことが起こってきます。聖書には、神のなさることは時にかなって美しいって書かれてあります。この新しい年、私の思う通りではなく、神様あなたの思う通りにことをなさってください。それは本当に美しいことです。美しいことが私たちの人生に起こります。そしてこの教会に本当に美しい、主は素晴らしい、本当にミラクルっていうことが起こります。どこまでもどこまでも私たちは今日の、今年の教会の御言葉であるように、私の思いではなく御国がこの地に来るように、あなたの心が私たちのうちになるようにと心から祈っていきたい、そして主に期待していきたいと願います。主がどんなに素晴らしく美しいことをしてくださるか、私の人生にも、また皆さんの人生に、そしてこの教会の中に主が技をなさってくださって、みんなで一緒にイエス様素晴らしい、主は美しいお方です、皆を賛美する一年になることを感謝して宣言します。アーメン。お祈りをします。天のお父様、この使徒行伝を通しても主が豊かに語ってくださっていることを心からありがとうございます。イエス様、私たちは心からあなたを愛します。イエス様、あなたの十字架を誇りとします。私には何一つ自慢するものはありません。イエス様が十字架の上で全部成し遂げてくださって、ただ私たちはそれを喜び感謝する、それだけです。イエス様、あなたの愛は変わることがありません。イエス様が私たちを愛するのをやめることがありません。どんなに私たちが愚かであっても、失敗を繰り返したとしても、あなたが私たちを、またこの愛する主の教会を捨てて愛するのをやめることがない、本当に変わることのないお父さんであることを感謝をします。この新しい年、あなたの御業を見ていきます。一人一人のうちにこの揺るがない信仰を、強い信仰を増し加えてくださることを感謝をします。心からあなたに期待します。素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。